たくさんカメラ持ってきていただいて、
はい、ありがとうございます。あれだけ持ってきました
レンズキャップはしない派ですか？
レンズキャップしないですね。うちに
どれもついてない。
そうそう、どれもついてないです。うちいつもレンズキャップだけをあの留守番してますね。
あ、そのまんまもうカバンに
つく。そのまんまつく。まあ一応保護フィルターは全部つけてますけど。
ああ、そうですね。さすがに保護フィルターしとけばいいか。
そういう派ですね。
なんかホコリとか気になりません？そうすると。
そうですね、まめにカバンを掃除するようにしてます。
あそう、たまにいますよね、キャップつけない派。
結構周り多いですね。
あ、そうですか。
キャップ、そうですね、なんかキャップなくすぐらいなら置いていこうみたいな。あ
へ、
結構扱い雑なんで。あのキャップ、そうですね、でもフードは絶対しますね。
あ
ー、フードは絶対つけたい派です。
うん、フードはね、守ってくれますもんね。そう
そう、何度となく助けられてます
ね。うん、僕前カメラつけて転んで、でフードに助けられたことがあります。
フードの、ね、何千円のことでレンズ守れるなら安いですよね。
そうそうそう、うん、レンズも体も守ってくれましたもん。その時は
あのこう4ニッパとか、
は
あ、あとフード15万とかで買えないソニーのカーボンフードとか15万とか。
あ、なるほど。
人間の頭入るほどでかいのありますさすがに割ったら泣けるなと思います
すげえ。そうか、フードはちゃんとちゃんとした方向につけてるってことなんですね。
そうですね、カバンに入れる。もうカバンに入れとけばフードもう出せば、
うん、
すぐ取れる状態いつも多いですね。
僕いつもフード逆につけてキャップつけてってやってるから、確かにちょっとさあ行こうかって時にガチャガチャってやってから行きますね。
なんか結構バッテリーも抜いた方がいいってこうプロの人たち言うんですけど、割と邪魔くさくて。
あ、バッテリーまではちょっと邪魔くさいな。
で、まあ行った先で電池なくなるみたいなことは何度かありますけど。
あ、
シャッター勝手に切れとるとか結構ありますけどね。あまり
キャップもキャップしてなくてカメラ上とかに向けとくと光をずっと入れちゃってみたいなのもあります
よね。特にミラーレスそれ危ないって言いますよね。センサー焼けるみたいなのあるんで、結構そこら辺は車乗せとるときとかは気をつけてますけどね。
あ、そうですよね、車とかだとね、強い光当たったりするときもありますもんね。
夏場は怖いです。なんかなんか適当にカバンに入れといて、こうカゴとかに入れて、うん、動くんで、時々上向いてるとドキッとしますよね。
う
ん、
ああ、そうっすよね。そうか、そうか、なんかたくさん何台？ 2、4、6台。
6台、今日6台
です、ね。6台持ってきていただきました。私のシャッターオン動画の収録に協力していただいております。
まだ F3 とミノルタの SRT101 とありましたけど、すで、
うん、
にあの持ってる人周りに多いので置いてきましたけど。
ああ、なるほど。あ、持ってるんですね。
持ってます。
うん、え、フィルムカメラもまんま持ってるんですか？
いや、そんなたくさんではないですね。うん、もう減らしたいぐらいですけど。そうですか。増えていきますね。
今6台ある中でも、うん、アルファ9と、
そうですね、
富士の X プロ3
が今メインですね。
うん、
結構あの最近あのなんですかね、前撮りみたいな仕事もあるんですけど、うん、プロ3で行ったりします。
あなるほど。
まあ、モニター確認しにくいんですけど。
うん、そうですよねあれ、その時はズームレンズとかつけるんですか？
その時は 50mm1.0 だけ。
あ、だけ
専用機です。でもあとはソニーが、
あ
ー、そうですね、35150のタムロンの35150をつけていくんで、
はいはいはい、
もうあの単焦点それだけに任せてみたいな。そんな感じです。
なるほど。なんかメーカー違ったら困ったりしないですか？なんか仕上がりにバラつきとか。
仕上がりにバラつきやっぱかなり出ますね。やっぱソニーと富士全く色違う感じはしますけど、
うん、
今第4世代のアルファやと割と近いなと思うんですけど、結構第3世代9ぐらいやと結構差ありますけど、
うんうん、あ、そっか、9は第3世代ってことになるんですか？
そうですね、
うん、
2.5 世代から3世代ぐらいですか。
おお、
セブン系でいくとセブンスリーとか R3 と、
うんうん、
もう1年ぐらいで同じシリーズですかね。
あ そうですか。35150と50の単焦点、まあまあ、そうかそうか。それがあれば。
そうです。APS なんで50も実質85ぐらい。
ああ、そっかそっか。中望遠。
中望遠ぐらいになるんで。
なっちゃう。
やっぱこうお寺とか神社とか行くとやっぱり50富士は、うん、なんかこうバシッと決まる感じはするんですけど。
ああ、暗いですもんね。
暗いです。うん、やっぱ動くもの撮るとやっぱソニーじゃないとと思って。
ああ、まあそうですよね。そうですね。
まあ、色も重視しますけど、うん、ピント重視というかなるとうちはそういう装備がメインですかね今のところ。
なるほど、そうか。50の 1.0
です、
ね、1.0 か。ああ、レンズもごついですね。
そうなんですよ。これXT30 をフォトコンでもらって、うん、最初に自分で買うレンズがちょうどこの 1.0 出たすぐやったんで、これだけでもあといらんでしょうみたいな感じで買ったんです
。最初の1本目じゃないでしょうかね。そう
ですね。ズームレンズ、キットレンズついとったんで、もうそうなんですよ、1本目に。
あのほら富士でも50の 1.4 とかみんな持ってるやつあるじゃないですか。
この 35mm1.4 もこれ、これ最近手に入れたんですけど、指令が漆いらんかって言って買ったんですけど、ね、いやそれよりも誰も持ってない51.0 を使ってみたいと思って買ったんですけど。
ああ、なるほど。
ちょうど子供も生まれて、そうですね、上の子が1歳ぐらいだったんで、もう子供の写真にはこれやなと思って。
へえ。50だから 75mm ぐらいでしょ。
そうですね。
よれるんですか。
よれないです。
よれない。
よれない AF 遅い。なかなか難しいです ね,
ね。ちっちゃい子供撮るときは寄りたいじゃないですか。
そうなかなかにあのシビアなレンズ
で中望遠
で中望遠です。でもなんか外国のレビューサイトには、うん、いやこのレンズには妖精が住んでいるみたいな書かれとったぐらいふわっとしてますけど。
あ
そうだね。あの誰も持ってないのが欲しくて、まだなかなかこれ持ってる人に出会ったことはないですね。
あ、確かに僕も初めて見ました。そうか、確かにソニーの 50F1.2 とか、
そうですね、あの辺も
GM とかはなんか持ってる人ちらほらいますもんね。
友達でも 51.2 持ってますけど、いやちっちゃいなと思いますよね。51.0 よりちっちゃいですよね。
あ、これよりちっちゃかった。
そうですね、これだちょうどソニーで言うと 85GM ぐらいですかね。
あ、はいはいはい、確かに確かに。あ、そっか、今フードつけてるからちょっとサイズ分かりにくいけど、ね、確かに結構短いといえば短い。
でも重たいですよね。金属ボディ強度なんで。
そうか、あんまり重さは気にしないタイプですか。
そうですね、重さ本当は軽い方が好きですけど。
だってそんな毎日だって撮りたい人なのに。そしたら軽量も重視しそうじゃないですか。
もうボディで軽量で。
いやいやいや、総重量が
総重量は本当にこれと35150と 51.0 つけていくともう肩死にますね。
だって35タムロンの35150まで 1. 何
キロ。そうですね、 1.2 キロぐらいありますから ね結構重たいですよね。
でこの 51.0 は、
うん、もう1キロ近く。
1キロボディ軽くてもっていう。
そうなんですよ、ボディ。まあ昔から比べればボディ相当小さいんですけど、
まあまあ
なかなかハードな装備してます。
普段家族で出かけるときもその装備。
普段はそうですね、場所によりますけど、うん、まあ、35150つけていく日もあれば2875ですか、うんうんうん、とかつけてったりもします。もう本当に軽くしたいときは純正 51.8 とか。
あ、はいはい、
もうあの軽いやつでいったりもしますね。
うんうんうん、E マウントのレンズも結構持ってます。
いや今 E マウントは純正1個だけですかね。 あとは APS の広角とかはありますけど。
え、その 51.8 とタムロンの2875 35150、
あとは A マウントとか。
あ、なるほど。あ、そうなんだ。
そうですね、12-24とか、うん、あとは 35mm1.8 とかは A マウントですね。
あ、 なるほど、重たいな、なんか偏ってるというかアルファ9メインで使ってる割に E マウントのレンズ少ないっていう。
そうなんです、うちなんか弟も一緒にカメラしてるんですけど。
ああ、そっか、
そうですね、それもあるんですけど、タムロン率高いですよ。
ああそうですよね。
そうですね、
あそっか、それであのお互いに
そうですね、あの
貸し借りして
貸し借りもしますし、一緒に撮りに行けば同じバラバラに、
うん、
あの一度って撮ったりとか、
うんうん、
使い分けしますね。
あそうか、なるほど、そっか、自分で揃えなくてもいいんだ。
そうです。
うん、あれは X マウントは、
X マウントは、カメラが2台、
はい、
レンズが3本
ですか。あ、割と少ない。
そうですね。
へえ、35.4 と 51.0
と18-55 の、うん、
キットレンズ、
キットレンズですね。
ああ、なるほど。あ、そうか、ボディは結構あるけど。
そうなんですよね、
レンズ沼にはそんなハマってない感じなんですね。
いや、ハマってここに来たみたいな。
まあそうか、まあそうか、まあそうか、普通の人から考えたら全然おかしいか。
なんかでもこう純正の GM レンズとか欲しいですけど、やっぱ値段がなかなか、
うん、
高いのでね、どこまでタムロンとかでできるかってなると、意外とできるなってなると。
まあでも言うても35-150も高いし、
そうです、ね、
この富士の51.0も高いし。だからある程度もう最初にいいやつ買っちゃって、
そうですね、
他のとこ行かないみたいな。
それもあるかもしれないですね。うん、なんか、まあ、最初やっぱ単焦点で始めたんで、わりかし足で稼げばいいかっていう部分も、
うん、
あるので、でなんかすごい変わったレンズばっかりですけど、意外といける。
なるほど。
そうですね。
そうか。なんか新製品の話題でいくと。
そうですね、
何でしたっけ、
富士が
XT50
ですか、40飛ばして50ですね。
あと何、あとなんか最近見たのがパナソニックが、
ああ、見ました、あの
フルサイズのコンパクトを出すんじゃないか、
あの RX1 みたいな感じですかね。
そうそうそう、レンズ、ね、固定式。
そうですね、
だとしたら結構ちょっと気になる。
いや、レンズ何なんですかね。
レンズ
ライカなんですかね。
ライカなんですかね。で、35mm とか。
そうね。こう RX1 やと、ソニーの RX1 やとサイズですし。
あ、そうですね。
あとは、
いや、そう、なんかそこででもズミルックスとか積んできたらもう Q3 とか変わらんやん。
そうですね。いや、Q3 の半額ぐらいならすごい。
あ、そうですね。
でもどうですか、ソニーでも。もう何年、 RX1 最初の出て10年以上経つと思いますけど、
うん、
出た当時50万とかで世界でしたから、いや、そんな安くは出ないでしょうけど。
そうですね。どんなボリュームなんだろう。
この間そうですね、富士の、 X100 も、ね、20万超えたりして、結構値段上がってますもんね
今。うん、そうですね。
いや、
そうですね、パナソニックのやつはちょっと続報が楽しみですね。
そうですね、今パナソニックちょっと最近熱いですよね。
あ、
なんか結構
なんかその辺も僕も疎いけど、なんとなくそんな気はします。
そうですね、なんか手ブレ補正もすごいとかってきますし、動画系にも強そうですし、
うんうんうん、
で周りに意外といないですよね。
ああ、そうですね。そうですね、ヘルマウント
いないですよね、ライカより少ないじゃないですか。
あのFP とかも僕周りで、ああ、1人いるか、
FP ユーザー周りに2人ぐらいいますかね。 FP と FPL と両方持ってる人周りにいますけど。
あのヘルマウントはいいな、やっぱあのコンプライアンス、コンプライアンスじゃなくて、何やったっけ、あのアライアンス
ですね。
あのオープンとは言わないけど、ね、まあ、ある程度オープンにした仕様っていうのはいいな。やっぱりあのマウント縛り
で、ね、そうですね、なんか最近タムロンもあのキャノンのレンズ作るみたいな出てましたけど、ね、
うん、
ね、すごいどんどんこう変わったレンズが出てきたら面白いなと思いますよね。
うん、なんかあの辺も Z にしても RF にしても、ね、なんとなく親メーカーのなんか言いなりで動かされてる感がして、なんかもうちょっと自由にやらせてあげてほしいなっていう あの初期の E マウントみたいな。
そうだね、なんか、うん、昔よりもやっぱレンズ製造にすごいお金かかるのかなみたいなのは見えますよね、うん、そういう意味で、
なんかあんまり自分とこと被る商品がなかなか出させないような雰囲気を感じますよね。
そうですね、タムロンとかもそういう意味ではソニー資本入っとったりして、
うん
やっぱソニーばっかり強いんかと思えばニコン出たりとかで、
うん
面白いですよね。
そうですね、XT50 の方がなんか噂だと4000万画素に手ブレ補正もつくみたいな、
ね、なんかこう割とエントリー機に近いモデルで4000万画素ってこうユーザー辛くないですかね、
辛いっすねすぐ SD カットとか。そうですね、
なんか結構今まあ iPhone とかでも4000万画素超えたりしてますけど、
うん、
結構ストレージ大変やな、
うん、
SD カードも結構高すぎそうですけど。
本当ですよね、本当なんかな。で価格が据え置きならいいけど、それで高くなったらね元も子もない。
そうだね、
他のラインナップとの差別化も
そうですね、結構20万とか超えてきたら、ね、結構周りのこうお母さんたちとかでこう、うん、カメラ買おうと思うんですけどっていう相談を受けたりしますけど、
うん、
予算はって聞くとやっぱ10万ぐらいとかって言われると、うん、いや10万やとボディもちょっと買えないんですけどみたいな話、
ね
ね、あったりしますけど、
ね、エントリー機とはみたいな。
そうそう、もう今10万で買える。
いや10万でも高いもんな。
そうそう、でも頑張って10万でってなると、
うん、
いやかろうじて変えても SD カードまでたどり着けませんみたいな
本当そっか、今ダブルズームキットとかでも10万超えるか、
超えますね、うん、アルファの6400のそうですね、レンズ1本ついてても14万ぐらいしますか。
うん厳しい時代だ。
そうですね、なんか軽気が、うん、まあもともとカメラって安いもんじゃないですけど、
うん
ね、誰も持てないですよね。
うん、でも2世代ぐらい前のやつで問題ないですもんね。
ですよねミラーレスになって、そうですね、ソニーで見ればもう7-3ぐらいの以降買ったら、でも今とほとんど、まあ今と全然違うって言ってもね、それでも相当すごいですよね。
うんでね、手ブレ補正強くなったって言っても、
そうですね、
頻繁に Vlog アップしてる人がどんだけいるっちゅう話します
しでも今本当にあのスマホがすごすぎて、
あーそう
っすね、スマホ以上によく撮れますってなかなか難しいですよね。スマホやと何すかね、広角とかもこうすごい広角簡単に使えますけど、ね、同じようなレンズ買おうと思ったら、いやこんな高いんかと思うほど高いですよね。
そうですね、そうだわ。そう考えると iPhone に20万出した方が
みたいな。そうですね、ね、ネットにもつながってるしみたいな。なんかそういうね、そういう人たちからこうどんなカメラ買えばいいですかって相談を受けると、
うん、
いや iPhone 以上に必要な部分ありますかって先に聞くんですけど、
あ本当だわ、ね、マジで回答に答えに窮するな。あの僕らもう割と使ってたら割と明確にこのスペックここまではいらないとか、はい、ここまでいるとか分かってくるじゃないですか。で初心者だと大概いらないじゃないですか。
です、ね、いやよっぽど撮りたいんですけどって言われたら、
う
ん、やっぱそれなりに買いましょうってなるんですけど、
あ、そうですね、
そうですね、初心者にじゃあ撮りましょうってなって、いやハイエンド進めたら、うん、ね、200万とか進めれないし、うん、なんか
オリンパスでもまあまあ高いですよね。
高いですよね、うん、いや普通にえこんな高いんですかって普通の人が思うほど高いですよね。
うんそうですね、
いや
最近そう僕分かってきたのは、まあ、Z8 が、うん、あれはもうちょっと僕にはオーバースペックだということがあの分かってきまして、あの動画も 4K10bit、うん、30K でクロップされなければ OK です。で数年前は そこすらちょっと、うん、少なかったんですよ ね。今もうそういう余裕で超えてきてるじゃないですか。エントリーとまではいかないかな。
そうですね、中間クラスベーシックモデルってあともう余裕で超えてますよね、うん、
そうで、ね、4K60p でクロップされない、クロップされてもいいですわ僕はそこはあんま 60p で撮らないからっていうのが分かってきたら、Z8 じゃなくて ZF でいいんじゃないっていう人が。
いや、こうたまにこう 仕事のこう撮影でこうサービスとかで動画撮ったりとかあるんですけど、結局 4K とっても編集大変 で、で納品しようと思ったらすごいこのね、もう YouTube でいいんですみたいな、HD で十分ですってなると、4K 撮れる必要ないなみたいなことが多くて、そこにパソコンの方がちょっとお金かかりすぎるなっていうのがあって、の動画そういう意味ではすごく難しいですよね。この納品先が難しいですよね。その、
そうですか。僕もう仕事でするとなったらあれだな、でもうあの Z8 のそれこそ 4K 以上の 6K とか 8K とかはもう絶対使わんないでしょうか。
そう、取り込むだけは大変ですよね。あの
最初の数回使ったのみで、ああもう無理無理とか、あのニコン独自の N ローって動画もローで撮れるんですけど、あれもちょっと編集大変すぎて。
そうですね、結構なんか DVD でとかっていまだに言われたりすることあって、DVD で入らないですよね。いや、かろうじて YouTube ならと思うんですけど、DVD とか USB で入れてくださいまだいいんですけど、DVD ちょっと画質的に無理なんですけどってなるんで、ブルーレイでってなるとこういうブルーレイ見れないこう層の年齢層の人とかちに、ブルーレイでいちいち納品するのかみたいな、
何テラかのハードディスクそのままボンって渡してみたいな
SSD ごと渡したらいいみたいなことよくあるんですけど、ね、そんななるとなんですかね、ローでログで撮っといてみたいなのもあんまりメリットがなくて、結構そういうのは未だにありますね。
そうそうそう、それで 4K10bit 30K で 30p でクロップされなければいいってなると割と今選べるんですよね。結構 α7c とかもいけるし、 2本だと ZF、 あと Z6II とかどうなんかな、ちょっとそこまで調べないと。
前なら本当にこう FX とかでこうちょっと業務機みたいなじゃないとできんことも今結構簡単にできますしね。
ってなったらあの ZF と α7c2 がちょっと最近興味があったところに、さっきのパナソニックの新型、ね、まあレンズ固定式かもしれないけど、あれレンズ固定式ダメか。
ねえ、どう
あの前マイクロフォーサーズであった GX7 とか、あの辺も好きなんですよね。一応まだ家にはあると思うけど、
なんかこうレンズもある程度選べて、でこう使い動画に特化してるってなるとやっぱ熱の問題とか考えると、やっぱそれなりの機種買わんと結構大変な目に遭うというか、
そうですか。僕も仕事でガンガン使ってたら Z8 手放さないでしょうけど、僕はシャッターオン動画撮るための動画機なんで、
うちもいや富士とか売って FX30 とか買うかみたいな話もおどどどしたりしますけど、どこまでその仕事をするのかってな考えた時に、いや結構悩みますよね。
そうですね、動画でがっつり仕事撮っていくぞって時はあったらいいでしょうけどね。
極端だし Vlog 機みたいな、ZV-1 とかでも十分な気もしますしね。スチルもそういう意味ではエントリー機でも撮れる写真ほとんど変わらないですよね。
まあまあまあそうですね。ああね、特にまあフルサイズのエントリー機はまあ変わらないですよね。
もう今やフルサイズでエントリーできる時代ですもんね。昔はフルサイズなんて本当に考えられんほどこうプロとかしか使ってないような世界でしたけど、
ね、憧れのフルサイズでしたもんね。
今やもうね、初めましてっていう人が結構
そうだ
フルサイズいますよね。
いつかはクラウン的な対象でしたもんね。
そう思ったらもう、まあ、でもそのぐらい買わないと iPhone に勝てないかもしれない
ですね。そうですね。
小さい子供のお母さんたちがフルサイズってなると、いや本当にそれ毎日持って出かけれますかとかって、ね、重さとかやっぱり気になりますよとかってやっぱり言うんですけど、ね、レンズもそれなりにでかいですしね。
そうですね。そうなんですよね。
結構スーパーとか行く時もカメラぶら下げていくんですけど、そうなるとやっぱ結構フルサイズでかいなってなって、やっぱプロ3みたいなのが良かったりすると、そういう意味でやっぱり X100 とかは本当に理想的なカメラですよね。
あの本当のコンパクトは持ってないですか？
あのアレックス100とかみたいな。
あ、そうそうそう。
あ、持ってないですね。たまでもうちの弟アレックスゼロ。
ああ、
借りるんですけど。
もっとちっちゃい
です。もうちょっとあの一応あれもスチール機なんですけど、うん、ね、なんか GoPro みたいですけど、
うん、
ね、使いにくくて、ね、バッテリー持たないんであんまりスチールとしては使ってないですけど。
うん、
そうですね、
あれもな、時々欲しくなっちゃうんですね。あれも24ミリですからね。
そうね、もうちょっと広ければと思うんですけど、あとはすごい昔に買ったソニーのサイバーショット の、 あの T77 みたいな薄っぺらいやつなんですけど、あれがうちにあって、ね、あの娘に使わせたりするんですけど、たまにそれ持って散歩行ったりとかありますけど。
なるほど。
ひたすらスーパーでも
イオン、X プロ3もまあまあでかいですよね。
イオンとかで、あの撮ったりしますけど。
あ、でも X プロ3久しぶりに現物見たけど、
そうですね、
まあまあいいサイズ感だな。
そうですね、前なんかもっとでかいと思ってましたけど、ね、
印象もちょっとでかい印象が、
ね、このなんかフルサイズとかと並べるとちっちゃく見えますよね。
確かに確かに。
RX100 とか本当は理想を言えば欲しいとこですけど、なんかもっとこう今時なあの AF とか搭載しとるとちょっと考えます。今最新の方って結構望遠長くて、ね、あの割と暗めのレンズついとるんで、
あ、200ぐらいまでいけるやつでしたっけ。
そうですね、昔のやつ1.8 の、ね、あすごい明るかった時とか欲しいなと思ってましたけど、結構お高いですよね。
あ、そうなんですよね。値段もそんな落ちないんですよね。
そうなんですよね。で、本当にカメラ買おうと思うんですけど、人に結構勧めたりはしますね。
あの RX10 あの600
ミリ、あれすごいですよね。
あれはちょっとあの僕サッカー観戦とかよく行くからスポーツ観戦時にいいかもとか思いましたね。
うちの一番下の弟がそれ持ってて借りたことがあったんですよ。でこの間もたまたま知り合いが持っててちょっと動画撮影あったって借りたりしましたけど、やっぱ600ミリまでで結構、
ね、24600とかですもんね。
サイズですからね。あのなかなか他にないですよね。十分ですよね、600ミリあったら、普通やったらもうバカでかいレンズぶら下げて。
あ、そうそうそう。でも最近 の、 あの金沢のスタジアム新しくなって、
はい、
ピッチまで近いから600もいらないですよ。
しかも画素数上がっとるんで割と
クロップでいけちゃう。
そうなんですよね、
うん、
まだ行ってないんですけど、あのスタジアム、なかなか綺麗で外から見るとすごいですね。
いいですよ。と
まだ全然
雑多な機材トークをしておりますが、
そうですね、
これでもうこれでもう30分もいいのかな。そうそうそう、まあたまにはたまにはというか、う、ね、毎回こんなんでもいいんじゃないですけど。ところで、
いや、そうですね、ちょっとお寺アートの話を、
お寺アートの締め切りがだんだん近づいてきてます。
あの前回 の、 あの出演の時にも少しお話しさせていただきましたけど、あの夏に9月の12から今年は9月の29日までに、行われるアートイベント、お寺と金沢、あの今募集、作家さん行事出演者みんな募集しとるんですけど、締め切りが9日までということで、
はい、5月9日木曜日
ですね、
はい、
あの じわじわと参加者増えてますけども、
うん、
まだまだ募集してますので、ぜひ、結構県外の人とかも募集あったりしますので、
ね、あ、そうですか、
そうですね、結構毎年なんですかね、この県外の人でそういうイベントを違う地域でやりたいんですけどっていう人とかが見に来たりとかもやっぱあったりして、なんかそういう今年で14回目ですか、結構なんか浸透してきて、あの
14回はすごいな。
そうですね、まあ、1回だけそうですね、コロナでお休みした年だったんで、もう15年近くになるんですけど、そうなんです、今年ちょっとお寺が例年より少なめなんですけど、まあ、その分 こう凝縮して見れるかなと思うんですけど、
いちごカメラでも何らかの形で、
そうですね、ぜひご参加していただいて、はいはい、我々もちょっとそこに協力したいなと、
ありがとうございます
思っております。
一応参加することは決まりで、
はい、お願いします。
で一応あの白明さん、はるかさんにも相談して、はい、なんかやるときには
そうですね、一回なんか
協力してくれるっていう話はもらってるんで、
ちょっとなんかみんなでミーティングしたいですよね。
そうですね、そうですね、
ぜひあのね、ポッドキャストとか聞かれてる方もぜひ募集して、あの一緒に出せたら楽しいかなと。
そうですね、ある程度まあ腰を決めて、あの他のゲストの方にも、
はい、
あこれ業務連絡ですけど他のいちごカメラゲストで出ていただいてる方にも折を見て相談しますので、その際はよろしくお願いします。
ぜひお願いしますなんかこういつもデジタルで見ていい写真だなって思うのを、このリアルのプリント見たいなっていうのがありますよね。
そうですね、結構遠方の方がゲストの方多いから、
そうですね、
まあどうデータとか受け渡しするかとか、あの、ね、プリントをどうするかとか、いろいろちょっと調整することがあるかと思いますけど、
そうね、うん、まあ、そういう形で出しとる他の作家さんもほとんどいないので、
あ
そういう意味では一つの例としても面白いかなと思うんですよね。
グループ参加の状況ってどんな感じですか？
少ないですね。ね、まあ、自分がいつもグループで出とるんですけど、それ以外だともう1組か2組、全部で3組おれば多い方っていうところですね。
ジャンルは？
ジャンルはそうですね、書とか あとはまあ2人とかは結構いますけどね、あのグループってなるほど多いのはあんまりいないですね。
ユニット的
な。そうですね、ユニットは割と何組もいますけども。
あ、そうですか。
そうですね、
そうですよね、別に今こうして募集してるのは書でも何でもいいんですもんね。
そうです、極端な話なんですかね、あのダンスとかでもよかったりとか。
あ、そっかそっか、なんかワークショップとか
とかもできますね。
もできるっていう話ですもんね。
毎年そうですね、結構ワークショップやとヨガとか座禅とか、やっぱちょっとお寺っぽいものとかもあったりしますし、そうですね、
あ、そうそう、作家募集と行事出展者募集と、あとボランティアスタッフ。
そうですね、
そうか、だから行事出展者だとワークショップや演奏会、喫茶など。
そうです、ね、結構喫茶、あのなんですか、お菓子屋さんとかも出てもらったり、コーヒー屋さんとかも出られたり。そうですね、結構古い、この間ちょっとたまたま自分がまだ出る前の古いあのパンフレットを見せてもらう機会あって、見たら結構今金沢で有名なになったコーヒー屋さんとかが当時出てましたとかあったりして、ね、あとはお茶屋さんとか、そうですね、もうジャンルに、そのアートというものにはほとんどこの境目がないほどいろんなものを募集してますので、ぜひ。
そうですね、作家は、日本画や洋画、書、工芸、彫刻、ね、現代アート、メディアアート、まあ、何でもいいよ。
何でもいいですね。割と動画とか少ないので、なんかそういうプロジェクションマッピングとかぜひあったら面白いと思うんですけど。
はあ、なるほど。そうですよね。
結構あの東山の地域とかでお寺に、あの留守番しとったりすると、突然あの人間国宝の先生とか見に来たりとかあってびっくりします、
ね。
全然知らない人たちが、なんかおじさん来たなみたいな感じで見とると、あの人、あの有名先生やみたいなことあったりして、すごいなんかびっくりするんですけどそういうなんかこう見に来てくれたりするんだなと思って、ちょっと感動したりします。
いや、いいですね
すごいなんかめちゃくちゃプロの人から、ね、学生さんから、ね、普段いろんなことしとる人が参加すると、やっぱなかなか触れ合えない、この、ね、お話聞けんことが一緒に話できたりして、そこがすごくお寺とのいいとこというか。
そうですね、まあこのラジオ聞いてる人はカメラ趣味な人しか聞いてないでしょうけど、お知り合いの方でもなんかそういう何でも
そうですね、
アートというか日本画、洋画、ショーでも なんかやってる人がいれば声かけてほしいです ね、 そ
うですね。結構金沢美大とかこの辺あとで美大生とか学院のアートの人たち結構出たりしてくれてますけど、
うん、あ学生、
学生もね、学生も
そか学生ちょっと安いんですよね。
そうです
よ、うん、
学生もいっぱい行きますし、
うん、
ね、そして今年のテーマですね。
はい。
テーマ
は、ね、改めて、
うん、テーマが夢かうつつかということで、いちごカメラのあの夢っていうテーマもありましたけど、
うんうんうん、
夢かうつつかってすごく写真向きなテーマというか、
そうですね。
もうなんかそういう意味ではちょうどいいタイミングじゃないかと。
うんうん、確かに何か写真以外の作品も見てみたいです ね、 ですね、どんな案が出てくるんだろうっていう。
去年は地獄っていうテーマで、うん、いやもうみんなどんな地獄出してくるんだと、うん、すごくこうね、始まるまでこうみんな不安もありつつ、うん、テーマが難しいなってなったんですけど、いや見ていざ見てみたら、いやすごいみんないろんな地獄あるなとか、こう自分ごとの地獄やった過去のこととか、
うん
ね、すごくこの個性があふれる作品多くて、
うん
ね、今年の夢かうつつかもどんなものが出てくるのかと思って、すごい楽しみですね。
お、う
ん、
これ展示ってもう大体見に行く感じですか？
そうですね、あの自分は実行委員しとるので一応全部見ることにしておるんですけど、うん、
何箇所ぐらいですか？
そうですね、今年は8箇所ですけど、去年とか11箇所あって、そうですね、去年は、まあ、例年は前期後期分かれとるんですけど、今年はもう10日間の会期しかないので、うんうん、もうまあ、合間見て行ってますけど。
そっか、8カ所ならまあ1日だとぎゅうぎゅうだから、まあ2日ぐらい見といた方がいいですか ね、 ね、回ろうと思ったら。
で結構お昼からしかやってないです。13時18時なので、
うん、
結構ああ午前中行こうみたいな感じで行くと、あ、やってませんでしたって、
うんうん、そっか、1日じゃちょっと駆け足すぎます
ね。ワークショップとかね、うん、そういうあのイベントも見ようと思うと、うん、結構やっぱ2日ぐらい、
あそうです ね、 ね、これ駐車場って、
そうですね、基本駐車場は一応あの なくて、うん、まあ、一応あの公共交通機関かコインパーキングでっていう形ではお願いしてるんですけど、
うん、
まあ、一応お寺に駐車場あるとこは止めてもでは大丈夫ではありますけど、
なるほど、
あのお寺さんによっては全然駐車場ないとこあるので、結構バスとかフラットバスとか乗っていただくと割と同じ、あの回れる地域多いので、
うん、
いいかと思います。
あ、そっか、地区ポスターにも地区が書いてあるけど、浅野川地区、東山地区、小辰の地区、寺町地区っていうことで、
そうですね、
歩いて全部回るのはちょっとしんどい感じですね。
寺町から小辰の地区は天徳院さんなんですけど、
ああなるほど、
そうそう、結構寺町から歩いていけますかって聞かれるんですけど、いや行けないことはないですけどちょっと遠いですよねってなるんで、ね、バスが一番早いかなと思いますけど。
うん、確かに、なるほど、
そうですね、
うん、
東山地区、浅野川地区は本当に狭いとこが多いので、道が狭いのでね、駐車場もなかったりするんで、
そうですね、うん、
まあ、でもせっかくの機会なんで歩いて街も見ていただくっていうのもまた一つかなと思いますね。
そうですよ、あの辺の道の入り組んだ感じはいいですよ ね、
す
ね、僕あの辺に住んでましたから、
そうだから結構カメラしとる人は東山地区とかはやっぱ好きですよね、
うん、
浅野地区もそういう意味では結構住んでないとこは行ったことないっていうとこ、金沢市内でも結構ありますよね。
うん、まあそうそうそう、うん、そう、僕逆にその、うん、旧市街地の中心みたいなところで育ったからあのちょっと外れたとこの、 あの寺町の方とか泉の方とか弱かったりとかするんですよね。
そう、 川で境目あったり
します。そうそうそう、西川の寺町よりはちょっと側は弱いですね。
自分もどちらかと浅野川地区よりも浅野川から、どちらかと東山に近い方に、うん、あの生まれなので、
うん、
割と西川を越える先って結構未知な領域多いですね、
うん、うんうんうん、そういうのありますよね。
そうなんです、ね、だから子供の頃って片町とか行かないんで、
うん、
このその裏道とかもわからないとか
さ、
いまだにこの道初めて撮ったなっていうことありますよね。
うん、あ、そう、意外とありますよね。
あります。
あの しばしば行く長町とかでもあこんな道あったっけとかありますもんね。うん、
それ市亀さんといえばやっぱ坂道ですけど、ね、うん、坂道とかでもこんなとこから降りれるんだとかって結構発見あったりして、
そうそうそう、あるある、うん、
結構あの
本当坂道回ってるけどさすがにこたつの上の方とかは本当たまにしか行かないから、
ね、この間たまたま写真展見にこたつのとこ上がったんですけど、うん、こんなとこ本当に初めて歩きましたっていうとこ歩いて、うん、子供らすごい楽しそうでしたけど、
うん、
ね、やっぱまだまだ発見ありますよね、うん、そういう意味ではそういうこうお寺と見ながら街の発見もあると結構一日楽しめますよね。
そうですね、ぜひ
ぜひ。
いちごカメラもなんかするんで、県外の方も
そうですね、あの追ってあの連絡がいくと思います
そうですね、会期が9月21から9月29ということ で、ね、また詳細が決まり次第随時お知らせしていきますが、
一応、申し込みの段階ではお寺がすでに決まってはいるんですけど、うん、まあ、まだどこになるかまだ会議で決まってからまたお知らせの方がいいかなと思うんですけど、
うんうんうん、
一応寺町地区に募集はあの申し込みはしたんですけど、
ああ本当ですか、うん、じゃあこの事務所からも
使ってあれできるぐらいね
いいですね、
結構なんか全部のお寺参加したいっていう作家さんもいたりして、島根回ってる人とかもいますけどね、それからもうずっと同じ場所で固定とか作家さんによってすごい差があったりしてい
いですね、よし頑張って記録動画作ろう、
ぜひなんかこう公開収録とかできたら面白いじゃないですか、
ね、公開収録ね、あそっか、公開収録別にライブ配信じゃなくても
いいか、なんかそんな形で収録して
現地収録、ね、あそっかそっか、
なんかこう写真じゃない作家さんとかもちょっと、うん、ね、住職とか入れたりしても面白いじゃないですか、
あなるほどそうですね、なんかその会場の音響とかまでどうしようとか考えるとちょっと難しくなるけど
そうです、ね、
近くに数人で聞き耳立ててもらう感じ、
そうです、なんか平日とかやとすごい静かで、ね、
うん、
割と行けたりしますけど、ね、やっぱ土日ってなるとお客さんあるんでね、まあ、そこら辺もちょっと考えんとダメかもしれないですけど、面白いかもしれないです、まだそんなことやってる人いませんね
いいですね、
テレビの収録とかは、ね、取材あったりしますけど、
うん、
参加者でそういうのはなかなかないので、
うんうん、
ぜひ実現してほしいですね、
うんうんうん、はい、ということで、まあ、またあの、ね、例によってエピソードのページにお寺と金沢2024のページのリンクを貼っておきますので、興味ある方はぜひチェックをお願いいたしますと、は
い、お願いします、
はい、では、
はい、
またちょっと打ち合わせしていきましょう、はい、まあまだもうちょっと申し込んでからも日があるけど、
そうですね、
ちょっとずつ煮詰めてあのご相談乗っていただければと思います、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、ということで、はい、正幸さんでした、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。